ただ、その掲載開始になる30の方法、そのうち、いなりは、都会にはない自然と野生動物たちがいる。私は、田舎出身で15分と担当だったこともあり、ペットは様々な種類を飼っていました。実は、そのペットの多くは、ペットショップで購入した動物ではありません。なんと、拾ってきた動物たちです。田舎は何もないと呼びます。そういうとき、私はいつもこう言い返します。都会にはない自然と野生動物たちがいると。確かに、田舎であると何もない。その代わりに、岩のような自然があって、野生的な動物たちがたくさんいます。自然がそのまま、どこに行かれるように、道端を歩いているだけで、いろんな動物と出会います。学校の毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、大きなライナーとあってみたりしますが、セーブのままに恋だったりすることもあります。これが身近にいることもあります。お腹をさせて今も死にそうな恋や恋がいるとつい放っておけなくなり持ち帰ってしまいます。応急処置のつもりでしたが、大体それがきっかけで大変でしまいます。近くに歩いて遊んでいたら、神が泳いでいたので拾ってきて入れたこともあります。どこから見えてきたのか、窓には道端を歩いていたこともあります。田舎は不思議な世界です。何でもありです。そんな私が田舎担当だったせいで、動物には写真でいることだと思います。特に小学校6年間はいつも家で何かを飼っていました。同時に複数のペットを飼ったこともあります。これまで飼ってきたペットというのは本当に確かに生まれます。犬、猫、ウサギ、ニワトリ、カメ、モルモット、インコ、スズメ、サラなどかなり多くのペットを飼ってきました。こうした様々な動物と触れる機会を与えてくれるならば素晴らしいと思います。田舎出身でよかったな。私は今、田舎という素晴らしい環境出身であることを誇らしく思います。そうした動物たちが学んだことや感じたことをまとめてみようと思ったのが、今回筆を取り始めたきっかけでした。田舎出身であることに感謝する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その2、動物との出会いはある日突然。運命の出会いとは人との出会いだけの話ではありません。ペットの出会いも運命があります。地球上には何十億もの運命があります。もちろん、数量の人がいますから、全て出会いはありません。あなたがこれまで数十年間に出会った人はかなりの人数になるでしょう。たまたま、あなたの目の前にその人が現れ、話すきっかけが生まれ、自然な流れが友人関係になる。以前は好きな関係もあるでしょう。大抵の場合は、こうした流れもあるはずです。いつ、どこで、誰と何がきっかけで出会えるか、誰もわかりません。一つ言うのは、出会った人は全て奇跡的だということです。あなたと誰かが出会えるのは低い確率。だから、出会いは素晴らしい。ペットもそうです。ペットも地球上にたくさん見て、全て出会えるわけではありません。生きている間に出会える動物たちはたくさんいることでしょうが、地球上に見つけた動物たちは本当に僕一部です。たまたま、あなたの目の前にその動物が現れただけでもそういうことです。出会った時何が立ち寄ったペットショップで、電気のような衝撃が走って出会うことがあります。いつもなら、可愛いな、出会われることを、どうに写真のある視線を感じて、放っておけなくなることもあるでしょう。ペットの出会いは、出会おうと思って出会うものではありません。大抵の場合、ある日突然です。たまたま、夜道を下道で、たまたま、成功見せて放っておけなくなることもあります。拾ってきたことでもいい。あなたの目の前に現れたということは、もしや神様が出会わせてくれたのかもしれません。それは神様が助けてあげましょうと出会わせてくれたのかもしれない。それもまた運命です。すべての出会いは素晴らしいことです。出会えたことに感謝。その出会いを大きく広げ、確保され、ペットの新しい未来が始まるのです。偶然の出会いに感謝する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その3、ペットを飼うのはそもそも親に反対されるもの。ペットを飼うときに親に反対された経験はありませんか。私はあります。それも数え切れないことがあります。小学生の頃は実家で家族と一緒に暮らしていたので、ペットを飼い始める前には家族の許可が必要でした。学校の前にたまたま可愛い生徒がいて、可哀想だから家に連れて帰ると母に反対されました。元の場所に戻してください。勝手もいいという返事が返ってくることはまずありませんでした。猛烈に反対されます。ペットを飼うというのはそもそも反対されます。面倒も他にも時間もかかります。親が許可してくれたことが問題ではありません。そういうときあなたの同列に慣れされている瞬間です。しかし、ここからが勝負です。私はいつも何時間も用意して特に言います。一生懸命に世話をすることを約束したり、飼い主に気持ちを訴えたりしました。それが何時間も用意することもありました。親は何故と言いながらも本気で勝つものがあるのか、と厳しいチェックをしています。ダメと言われて帰ると私どうしても放っておけない。何度も見せ、何度もしつこく願いをすれば、そのうち親は理解を示してくれるはずです。理解をしてもらえるくらいに、どれを見せてください。必死の説得があって当たり前です。ペットを飼い始める前にある最初の通りものなのです。まず、親を必死で説得する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その4、ペットは家族の一員である。私はこの会議についての実装しようとしたとき、どのカテゴリーにしようかと思いました。ハッピーライフスタイルでは大きなカテゴリーを持って、作品の内容を持って、別のカテゴリーに入れています。ペットについてはどのカテゴリーにしようかな。今夜でペット関連の書籍を探すと、大抵生活関連のカテゴリーに本が置いてあります。それになってハッピーライフスタイルでも生活関連のところに配置しようかと思いましたが、やめました。何かそれはペットに対して失礼でありました。では、どこにしたのかというと、やはり家族のカテゴリーです。ペットといえば家族という印象が強い。家族といえば人というイメージが強いですが、人だけではありません。人と一緒に暮らしたりから、もはや家族も同然です。一つ屋の下に新しい命が加わります。命に種類は関係ありません。ペットのような言葉わからない小動物でも十分家族というのではないでしょうか。ペットに触れるのではなく、ペットの体調や生活によって両調整者に通知を出します。親の子供を養うように飼い主もペットを責任持って養う必要があります。ペットとして一緒に思い出をすることもあるでしょう。あらゆるペットは飼い始めれば家族の一員なのです。ペットを飼い始めれば家族が一人増えたという意識を持つ。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その後、ペットがいるだけで生活の流れ方は随分変わる。ペットと暮らし始めて変わったのは生活スタイルです。飼い主が親とすればペットは子供と同じ扱いです。養う対象が増えることで何かと気になることが増えます。ペットを飼うことで一番気になるのは餌のことです。気になる時間に気になる量の餌を飼わせないとペットはすぐ死んでしまいます。かなり気を使うようになります。小学生の頃ペットを飼い始めてから授業中でもペットの餌のことを考えてしまうことがありました。そんなことに限って皆君答えてくださいと先生に言われて叩かします。忘れてないのはペットの体調です。いつもとは違う体調が悪そうだと飼い主としても気になりません。食べ残しがあったり全く口につけなかったりするとどうしたんだろう。体調が悪いかなと心配になります。そうした大変さもありますが、もちろん食べることもあります。飼い主の仕草や声に反応してくれたりします。全くもって無茶な行動を見て癒されます。ペットの遊び相手になりストレスが発散されます。ペットのほとんどは人よりはるかに早く成長します。動物の種類によって異なります。犬の場合は人のおよそ4倍のスピードで成長することがあります。猫の場合は人のおよそ5倍のスピードで成長することがあります。1ヶ月間で明らかに体が大きくなっているのは飼い主としてはこの上ない喜びです。親が子育てできちんと育ててくれているという優しさがあります。ペットがいると家族の会話が自然に増えます。家族全体でペットのことを気にかけるようになるからです。餌やった。散歩に行った。具合はどう？ペットを気づかない家族間のコミュニケーションも増えます。ペットに生活を早くしてもらっているような感じです。大変といえば大変です。しかしその大変さを超えるあと何らかのです。ペットに生活を早くしてもらう。ペットが尊敬される飼い主になる30のほど。その6、自己啓発書が必要よりペット1匹飼うのがはるかに成長できる。ペットを飼うのは大きなインパクトがあります。人生のインパクトです。ペットの種類は問いません。犬でも猫でもインコでもカメでも魚でもいい。ペットを1匹飼うだけで成長できます。家族に新たな命の代わりに世話をしなければならなくなるからです。これは伝統になります。どのくらい伝統になるかというと、自己啓発書が必要よりはるかに成長できることです。人間は自分のことになるとどこか正しくて中途半端な気持ちになります。自分の部屋の掃除をさっても困るのは自分だけです。食べるものを見ても健康を崩すのは自分だけ。しかしペットを飼うとなるとそうはいきません。自分の正しさが原因でペットが死んでしまうかもしれないからです。命をそのまま背負うと同じです。生き物を飼うと自然と意識が変わるはずです。人の子供を産んで育てるのが大変であるように、飼い主がペットを育てるのは大変です。あるいは、あるいは、の関係になります。誰かを育てたり、世話をしたりする様子で命について考える機会もできます。往々にして世話や姿勢というのは、最後は、より通話の方が学ぶことが多い。生徒の立場より先生の立場の方が、気づきや学びが多いのと同じ理屈です。面倒を見るというのは、頭を使いますし、気も使います。例えば、定期的に食事を与えなければいけませんが、時間単位がなくなります。ペットの家の掃除もこまめにしていかなければなりません。ペットの生活サイクルを観察し、自分の生活を考えて違いが見えてきたり、ペット特有の習性などを学ぶ点が多かったりします。この世の中ではペットの習性はなかなか分かりません。実際にペットを飼うとそうした特有の仕草を学びにするので、いい勉強になります。誰かを養おうとすることで自分がしっかりしてきます。世話をしてペットも成長しますが、一番成長しているのは実は飼い主です。だからこそ、自己啓発書が必要よりペット一匹飼うのがはるかに成長できます。もちろん、今後も大切ですが、実際に命を飼える機会を作ってみましょう。今回では、味わいが生々しい経験になり、大きな成長が得られるに違いません。自己啓発書が必要よりペットを一匹飼う。ペットが尊敬される飼い主になる30のほど、その7、未成年者がペットを飼うというのはすごいこと。ペットを飼い始めると自分が飼い主になるということですね。命をわずかに癒しの対象ができます。放ってはおけない存在ができる。目を離せない存在です。食事を与えなければいけない存在です。また、犬を飼い始めるなら姿勢も必要です。これは教育と同じです。飼い主と一緒に生活をしていくために生きていくために最低限必要な社会ルールを教えてあげなければなりません。これは改めて考えるとすごいことです。例えば、小学生の子を飼い始めたとします。これは未成年者の子供を育てているのと同じです。子供が衝撃者と考えてもいい。 もちろん未成年者ですから、男子も女子もまだ子供を産みたての方はできなくていない。しかし、ペットを飼うことで未成年である小学生ながらにして、子供のような気持ちを体感できます。もちろん、人のことではないので、若干の違いはありますが、養うという肝心のポイントは同じです。私が初めて子供を飼い始めたのは幼稚園児の時でした。子供たちは拾ってきたいですが、クッキーと名付けました。その日、その瞬間から小学生にも関わらず、親子みたいなものを感じたことを覚えています。育てるということの責任感です。これが早くに経験できたのは、今になってはいい財産になりました。手間がかかるといえば分かります。大変といえば大変です。しかし、生活に活気が溢れます。ペットを飼って親の気持ちを体感する。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その8、人間の運命は自分で決められる。ペットの運命は自分では決められない。人間の場合、ある程度自分の運命は自分で決められます。何を食べるのか、どこに住むのか、どんな職で仕事をするのか、生き方や環境を自分の意思で選ぶのでかなり自由がします。またその分、何か失敗や辛いことがあっても自分の責任です。しかし、ペットは違います。ペットを飼い始めると飼い主の管理に従って暮らすことになります。食べ物も住む環境も散歩の時間もとにもペットでは決められません。全て飼い主を頼りにしています。ペットに印象を振ってもらえたら飼い主しないです。ペットを育てる前にペットを満足してもらえるような飼い主になることです。最初に育てなければいけないのはペットより飼い主の方です。ペットの運命は飼い主が握っているからこそ、きちんとした飼い主の責任はそれだけ大きいのです。ペットを満足してもらえるような飼い主になる。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その9、ペットの人間と変わらない表現の作法が人間に及んでいる。ペットの心の距離感は表現の相手と自然と近づけます。表現は重要です。彼らしい言い方を使っていると彼らしいペットに思いますが、人間と変わらない表現の際は人間のような感覚ができます。例えば餌という表現です。餌を与える間違った言い方ではありませんが、少し何か見出した言い方ですね。餌という部分がペットと飼い主の間に見ない壁を作っているような気がします。ではどうするのか。餌とご飯という表現に変えてみましょう。ご飯を与える。一気に距離感が縮まりますね。餌に与えるという表現もやめて普通に食べるという表現を使ってみましょう。ご飯を食べましょうね。ほら、これだけでペットと心の距離感が随分近くなりますね。飼い主の言い方は餌だけではありません。インコやではなくオージーと呼んでみましょう。オージーに戻りましょうね。としています。インコやでも間違っていませんが、できるだけ人と同じような表現に近づけてみましょう。表現を変えるだけで随分印象が変わり人間に及びます。今週は説明するつもりのためペットや餌という表現を使っていますが、ご家庭ではぜひ言い方を変えてみましょう。今度はペットの思いやりが自然と表現は変わりますが、もし変わっていない場合でも変えてみましょう。ペットの心の距離感がぐっと近づくはずです。ペットも人間と変わらない表現を使う。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その10、動物に触れていると哲学ができる。改めて考えると神秘的なことがあります。これまでに猫、モモとインコなど様々な動物を飼ってきましたが、どのペットも共通していることがあります。動物園に行き様々な動物たちを見るとき、多くの動物たちも共通していることがあります。私の未来にはきちんと目を見ます。目を見る。よく考えてみましょう。頭に過ぎて今まで気づきませんが、これは神秘的でまた不思議なことです。なぜ彼らは人間の目の場所を知っているのかということです。ではいやいや、目を見つめる。きちんと目の場所を知っています。どこで目の場所を勉強したのでしょうか。私たち人間の場合もそうですが、学校で先生から目は異なりますよと教わったわけではありません。にもかかわらず様々な動物たちは私の目を見つめます。人間の目のどこにあるのかきちんと理解しています。不思議だと思いませんか。こういうことが本能と呼ばれるものです。本能というのは動物に生まれつき備わっている能力や習性のことを言います。ある動物は生まれて最後は死にます。その結果、人間が終始最重要であれば、子供ができるだけ、ある環境に適応されるために命令に組み込ませます。うまくつも違いないと引き継がせます。その結果、知らないように知っているという不思議な現象が起きます。伝統してもないのに知っているというのはすごいことだと思いませんか。はるか昔の先祖様からの命令がきちんと引き継がれているという何でもない証拠です。このように動物としていると、あまりに当たり前することを手伝ってしまう自分になります。人間も含めた生き物としての神秘に取り払われたのです。動物たちに組み込まれた本能に届く。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その11、なぜああいう動物は他者と出会った時に感謝的に目を見るのか。今、猫と出会うと目を見ます。人間もああいう動物を見るときまず目を見ます。よりによってなぜ最初に目を見るのでしょうか。別に最初の足を見ても頭を見ても手を見てもいいはずです。しかしああいう動物は他者と出会ったとき感謝的に目を見ます。必ず真っ先です。目には不思議な力があります。相手のことを信じることができるポイントです。今あなたの近くに誰か人がいますか。初対面の人で結構です。いや初対面の人の方がいい。その人の目を見てみましょう。目を見ただけで初対面でまだ会話を交わしていないにもかかわらず、なぜか相手の気持ちの状態や性格などが伝わっていませんか。目を見ただけで直感的に言葉では表現できない印象が次々と伝わってくることでしょう。もちろん具体的にまではわからないにしても大きな印象が伝わっているはずです。この現象もよく考えるとまた不思議です。正しい印象を言ってもいいのではないでしょうか。人間に必ず動物たちもそうなんでしょう。私たちは当たり前のように話すことができていますが、人類が言葉を再開したのはまだほんの最近のことです。それ以前はどうかがおしなかというと目で会話をしていた。目を見て出会った動物の抱いている気持ちや性格や行動などを信じて読み取っていました。その原始的な本能や名古屋は人間にも残っています。当然将来の様々な動物たちも残っています。だからああいう動物たちは最初に読みます。動物たちは言葉がありませんが、あなたの読みで抱いている感情や性格などを直感的に感じ取っているのでしょう。コミュニケーションはまず言葉より目なのです。目で会話する。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その順に、自分が美味しく感じる食事をペットと同じように感じるとは限らない。ペットを飼い始めるやいや、まさに言わせてしまいがちな違いがあります。それは人間の都合で触られてしまうということです。自分はチョコレートがない動物だから、ペットの美味しい感じに違いないと思って同じものを与えてしまう。コーナーが美味しいから水の代わりにコーナーを与える。自分たちが美味しい感じに当たり前に口にしているものだから、ペットと同じように喜びに違いないと勘違いしてしまいます。特に飼い主が笑ってしまうと、そうした勘違いをしてしまいやすい。私も同じ話をしてしまい、これまで買ってきたペットには迷惑をかけてしまったことがあります。ただしも違いますから、食べるものも違います。何を好んで食べるのか、どんなものを嫌うのか。ペットを飼い始めれば、まず餌について勉強しましょう。まず必ず抑えておきたいことが2つあります。大好物の餌、与えてはいけないさ。ペットの種類によって食べられるものの違いがあります。肉食動物と草食動物では肉と草とで口にするものに大きな差がありますね。犬には犬の好き嫌いがあり、猫も猫の好き嫌いがあります。種も草にも肉もそれぞれ口にするものが違います。食べられるものは与えてはいけないものを知る必要があります。それから試しに色々与えてみるというのもよくありません。あなたは食べられるものがいいですが、食べ方の調子が悪くなったり、虫の原因になったりすることがあります。だからこそペットを飼い始めたら、まず餌についてまさに調査です。育て方も重要ですが、食べるものがまず最優先なのです。ペットの食べられる餌の種類について勉強する。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その13、ペットの種類によって生活ペットを飼い始めてまず勉強するのは餌についてです。大好物の餌と与えてはいけない餌についてはペットの健康や体調に直接つながることです。ペットの種類によって食は全然違います。抑えておかなければいけない最重要事項ですね。では餌について勉強ができれば次は育て方についてです。ペットの種類によって生活習慣や生活サイクルに違いがありますが、これも勉強が必要です。餌の場合と同じように人間が育ててしまうとつい人間の都合で育ててしまいがちです。自分たちがそういうものだからペットたちもそういうものだろうと思い込んでしまいます。ペットの種類によって全然育て方は違います。ぜひ専門的なものを買って勉強しましょう。家族の一員としてペットを迎えるならそのくらいのことはしてほしいと思います。ペットの種類によって生活習慣は異なると思っていいでしょう。ペットによって独特の生活習慣があります。小学生の頃、犬と猫を同時に飼っていたことがあります。今は散歩が大好きで喜びますが、同じ調子で猫も散歩させようとしていました。もちろん便利です。今は活発に活動すると猫は真っ赤です。なぜかというのはそういうものからです。種はなぜ相手の遊び、うさぎはなぜ足の長いのかというのと同じくです。そういう動物ですから、そういうものと飼い主が出ていることです。一般的に犬は比較的普通、飼い主に懐きますが、猫は時間がかかります。飼い主が悪いのか、それとも愛情の問題なのか、不安になりますが、調べてみるとそうではないと思います。そもそも犬は大昔から人の付き合いがあるので人に慣れています。一方、猫は人の付き合いができていないので、まだ浅いので人のものに慣れていません。その歴史の違いを知ることで、なぜ彼らの違いも理解できるようになります。鶏には鶏の生活習慣があり、神は神の生活習慣があります。私は実家で犬、猫、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、鶏、ここでは具体的に言われませんが、本屋にて専門調査させて勉強することをお勧めします。人間が人間内の動物の生活習慣の種類は勉強が必要です。適当に餌をやったり、なんとなく育てたりしていると、いつの間にかペットをいじめていたなんてこともあります。難しい理屈は後回しにして、ペットの生活習慣の飼い主になりたいし、サポートをしてあげます。ペットの気持ちを少しでも分かってあげるために、飼い主のペットの育て方について勉強しましょう。餌について勉強したら、次は育て方について勉強する。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その14、中途半端な気持ちならペットは飼わない方がいい。ペットを飼い始めたら、まず勉強です。適当に育てて、うまく育つのはまずです。相手育て方に失敗して、逆に苦しめてしまいます。私の場合、これまで様々なペットを飼ってきた経験から勉強は必要だと断言します。これは2つの意味があります。1、ペットの健全な成長のため。2、 飼い主の試合状況を見するため、ペットの育て方を勉強するのは健全に成長してもらいたい気持ちになっていることです。毎日世話をしたり面倒を見たりするのは何をどうすればいいのかならないと話になりませんね。しかし、もっと大切なのは2つ目の飼い主としての愛情表現です。何しろ家族です。あなたの子供を産んだら、あなたの愛情表現の一つとして育て方を一生懸命勉強しようとするはずです。大切なあなたですから育て方を学んで元気にすくすく成長してもらいたいと願うのは親ですことです。親が子供を知ったり叱ったりするのは子供の愛情からではなく愛情があることですね。大切なあなたから一生懸命に育てようとするはずです。ペットの愛も同じです。ペットの愛情があれば成長のために自然と勉強するはずです。したくなるはずです。愛情がポイントです。愛情が危険になり行動しようという気持ちが湧いてきます。面倒なとお父さんとお母さんとは掃除などこれは忘れていないから愛情表現です。愛情が溢れているからこそ一生懸命勉強したりしっかり面倒を見たり世話をしたりなど自然と行動できます。自然と体が動きます。もしペットに愛情がなく単に癒しだけを求めるならむしろ体に行こうがいい。それはペットを同意としか見ていません。ペットがかわいそうです。ペットとしてもやはり愛情が深いのに愛情に育てられたいと思うはずです。ペットに対する自分の気持ちを確かめる。ペットが尊敬される愛情になる30の方法。その15、ペットについて勉強するとさらに親近感が湧くようになる。ペットについて勉強するとさらに親近感がさらに湧くようになります。それをきちんと知って理解するためにはペットの方向かって勉強することが必要です。ペットの育て方について書いた専門書を買ってきちんと勉強するとどうしていいのか分かるようになります。育て方が分からないことが多いのですが、どう育てればいいのか分からないだけで大いに勇気づけられます。いいことは育て方が分からないだけではありません。自然と親密さが分かるようになることです。専門書にはペットの生活習慣や生活スタイル、育て方など数多く紹介しています。それぞれのペットには体の動きや習慣などがあります。前もって知っておくと飼い主と幸せなことも分かります。そうだったのか。人とは違う生活習慣なんだな。私もそうでしたが、この読み始めの前とは見方を感じたことになっていることでしょう。読み終わった後はなぜかペットの気持ちになりたいという気になるような気がします。この読むことでペットの気持ちになりたいという気になるだけでも大きな意味があると感じます。理解を深めるきっかけとしてペットの本を読むのは大変おすすめです。人間関係でもそうですが、相手のことがあるから素敵なことも少なくなります。飼い主とペットと同じな要素になります。飼い主がペットを笑ってやろうとする努力は必ず報われます。一生懸命勉強した結果、ペットの良好な関係が結べるようになるのです。専門書を読んでペットの気持ちを理解する。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その16、どんなに寂しい都会生活もペットのおかげで救われる。私は人と一緒にいると気を使ってしまうことです。気の悪い人と一緒にいると伝えるのは当然ですが、気の悪い人とでも気分が悪いようにと多少気を使ってしまいます。人と一緒にいるとつい態度を失ってしまい、そんな自分にされてしまいます。人と接することで楽しいこともたくさんの元気になりますが、一方で人間関係に疲れを感じることもあります。ハッピーライフスタイルでは人づきあいの話もたくさんしています。昔から人づきあいを上手にしようと心がけている反動です。上手にしなければならないという気持ちがあるからでうまくやっていきます。その反面、うまく付き合わなければならないという気持ちがあるからされてしまう。一度言ったんです。まだ私の場合はいいようです。人間関係が本当に態度になるという人もいます。人との距離感が深く、気の利いた言葉や態度が伝わりにくい人もいるのも確かです。人間関係が煩わしいし、疲れという人もいるはずです。そういう人はきっと私以上に人間関係の作用を取り込んでいることでしょう。そんなことを言ってるのはペットです。人間関係で作用を感じることがあっても、動物の関係で作用ることはありません。餌をあげたり、お世話をしたりなど、肉体的な作用はありますが、気を使ってしまうような精神的な作用はありません。ペットは無邪気です。人間関係の知らないや習慣など全然笑っていません。だからこそ、笑っていないペットの方が気になるです。気になるからこそ、いつも一緒にいたくない一番に関係も深くなります。ペットが一緒にいても全然使えません。どんなに人間関係が苦手で人との付き合いが近くても、一気のペットがいれば大丈夫です。動物の関係の方が心の空気感が満たされます。どんなに寂しい都会生活もペットのおかげで救われるのです。人間関係が苦手なら代わりに動物の関係を築く。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その17、動物園に行くと人として野生的本能が芽生えてくる。私は休日一人で動物園に行くことがあります。一人で動物園に行くのも珍しいと思います。特に東京の上野動物園にはよく行きます。大きな動物園なのであるのは疲れますが、動物たちを見たり、ふやったりしているうちに疲れております。不思議な感覚です。動物園は心を動かしてくれます。ただ、動物たちを見て可愛いなと思いやりに何か感じるものがあります。動物たちを見たり、ふやったりすることで特別に気をされるものがあります。人としてると発展者に原点に帰ったりできる気がします。動物園には野生から連れてきた数多くの動物たちが集結しています。本当のことを言えば、もともとは人間も野生から誕生した生き物です。はるか昔、まだ人類がなかった頃は野生のものまで暮らしていた時期がありました。動物園はそういう人としてではなく動物として考えさせられる場所です。人間は喜んだり怒ったりしますが、動物たちも同じような仕草を見せます。野生的というのは忘れるということです。動物園の中で動物としての姿を数多く見ているうちに人間としての在り方をいろいろ考えさせられます。大きな方が物理で眠っていました。とっさにいいなと思ってしまう。次の瞬間、なぜ今自分はいいなと思ったのかと思います。今寝ている方を見て潜在的に自分の人間関係を調べたら、野生的になりたいと自分を発見します。動物園で多くの動物たちを見ているうちに動物としての野生的本能が芽生えてきます。こんな風に動物たちを見ているのも私くらいだと思います。たくさんの動物を見られたり、触れられたりできる場所ですが、哲学ができる場所だと思うのです。動物園に行って哲学をする。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その18、ペットを飼った方が掃除の習慣が好きやすくなる。部屋の中で犬や猫を飼っていると一般的に部屋が散らかりやすくなります。無造作に部屋のものをめちゃくちゃにして、しかも一切片付けをしてくれません。じゃらして、こったらしにしているようと思っていると飼い主を困らせているのではないかと思うこともあるでしょう。もちろんペットの悪いはありません。ただ、普通にしていれば色々なものを食べてしまい、倒したり壊したりしてしまいます。しかし、経験上、散らかりやすくなりますが、掃除しやすくなるとかなんです。ペットが荒れている部屋をめちゃくちゃにすれば、苦はダメでしょうと思い、部屋を掃除するようになります。自分が休んでいる部屋の場合は、片付けは後で、いいなと思ってしまう。結局、いつまで経もしペットを飼っているとそういうことになりません。ペットのために掃除しなければなりません。じゃらなくても定期的にペットの家を掃除することになるでしょう。犬が猫を掃除します。猫が猫の家を掃除です。犬が豚の家を掃除です。掃除していると掃除の勢いがつきます。そのまま部屋全体まで掃除の手を広げてしまう自分に気づくはずです。掃除は始めるまで大変ですが、一度始めてしまえば楽です。ペットを飼った方が実は掃除の習慣が好きやすくなります。部屋を散らすペットの存在が良いわけで、逆に部屋を掃除する習慣が好きやすくなるのです。部屋を散らすペットに逆に感謝する。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その19、ペットの猫がなぜかポイントができやすくなる理由。ペットを飼い始めると自分の時間が少なくなります。恋人がいない人がペットを飼うと人づきあいにする時間が少なくなるので、余計にポイントができにくくなるような気がします。あなたの知り合いにペットを飼っている人はいませんか？おそらくそのペットを飼っている人は恋人がいるのではないでしょうか？もちろん一人の方もいるかもしれませんが、恋人がいる確率は高いはずです。ペットを飼い始めた方が恋人ができやすくなります。精神的に癒してくれるような自分に自信がつくからです。心に余裕がないと自分に自信がなくて異性と目を合わせにくくなります。口説くときには勇気が必要です。ペットを飼い始めるとペットが精神的な災害で別になったかのように変わります。すでに心の余裕があるので、人と目を合わせやすくなり、口説く勇気も自然と出るようになります。心の余裕だけではありません。口実も作りやすくなります。相手にいきなり手が来ないと誘うと不審に思われます。そこでペットを口実にします。うちで可愛い子を飼い始めたよ。見に来ない。という感じでは自然な遊び方ができるでしょう。見たい。遊びに行くと本気になるはずです。部屋でペットと一緒にされているうちに彼の関係も深まるのです。ペットの力を借りて恋人を作る。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その20、ペットを飼うと自然と性格が明るくなる。どうしたの？何かいいことあった？ペットを飼うとそんなことを友人から言われるようになります。人が変わったようになります。ペットを飼うと心が満たされます。満たされた心があるおかげで表情は明るくなり、今は増え、性格が変わったように映ります。会われたときの満足感が増殺します。学生時代、友人から数学の問題で分からないことがあるか教えてと頼られることがあります。解き方がある問題であり、こうすればいいよと答えると、なるほど、ありがとう、と喜ばれたことでしょう。その時、自分までパッと明るくなれたはずです。会われて、期待に応えた結果、元気になります。会われるというのは嬉しいことです。面倒というのは面倒ですが、それ以上に自分が誰かの役に立った実感が嬉しいです。それだけ私が自分にはあると感じられたからです。ペットを飼うと自然とそういう関係が生まれます。餌を欲しいと言われて、餌をあげて喜ばれる。遊び相手になってとしなみに、誰が手をしてやって喜ばれる。小さなことではありますが、確実に頼られて、期待に応えるという関係を感じることができます。頼られる期待を飼い主が解決していくうちに自分に自信を捨てていき、その結果自然と明るくなります。こんな自分でも役立つことができるんだ。面白いですね。性格を変えようと自分で努力したり、自己形成をたくさん読んだりしてもなかなか変わりません。それなのにペットを生きただけですぐ変わるのです。ペットに頼られて自分の存在に自信を持つ。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その11、ペットのいたずらは飼い主のメッセージが含まれている。ペットの部屋を走り回って、チラシャにいたずらをしたりすることがあります。おしっこを漏らしたり、部屋の窓を噛んだりなどです。ペットのいたずらをするのは飼い主のメッセージです。黙ってほしい。寂しいよ。ほったらかしにしないで。飼い主を振り向かせるために渡す行動です。ペットも人間と同じです。振り向いて黙ってもらいたいから、逆にいたずらの行動を見せます。 動物は構ってほしいということを話すことができないので、構ってもらうための行動に出ています。いたずらをするペットを見たとき、ペットをしないのではありません。構ってあげます。寂しかったんだね。ごめんねと言って、抱っこしてあげたり、頭を撫でてあげたりします。すると自然とおとなしくなるはずです。飼い主として、きちんとペットの相手をしてあげているかどうかです。今一度、自分を振り返ってみましょう。最近、ペットのスキンシップがなくなっていませんか？うっかり餌をやらせることが多くなっていませんか？顔を合わせる回数がなくなっていませんか？寂しい気持ちを感じるのはどんな動物でも同じなのです。いたずらをするときは、しないのではなく、構ってあげる。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法、その順に、問題なく育っていると何か問題ない。そう思ったら、プレゼントしてほしいものがある。ペットが大好きな人は、熱心に世話をしたり、面倒を見たりすることでしょう。最低限、餌を与えたり、掃除をしたりすれば、ペットは育ちます。しかし、問題なく育っていると何か問題なさを感じていませんか？すくすく育っていると何か問題ない。いい傾向です。そう感じるようになれば、あなたはますます素晴らしい飼い主と成長している証拠です。ペットのためにもっとできることはないだろうかと考えている証拠です。ただ、食べてではなく、もっとペットに楽しんでもらったり、喜んでもらったりしてほしいと願っているか悩んでいます。皆さんが考えているだけでも素晴らしい。そんな時、ぜひ知りたいことがあります。遊び道具を与えてあげることです。遊び道具はなくても生きていますが、あった方がより刺激的になります。ペットの誕生の生活にぜひ遊びを含ませてあげましょう。例えば、小さなテニスボールを与えるだけでも随分ペットの生活は変わるはずです。ペットの種類もよりますが、テニスボールに興味を示し、蹴ったり、噛んだり、声出したり、腰掛けたりなど遊ぶでしょう。テニスボールがいい遊び合いになります。遊びを通じてペットの反射神経や筋力が鍛えられます。もちろん体を動かすので、ストレス発散にもなります。飼い主が忙しくてペットの相手を十分知らなくても、遊び道具があればストレスの軽減や暇つぶしにもなるはずです。さらに、高度な遊び道具になれば、ペットショップに行けばたくさん置いてあるはずです。もちろん、ペットが飲んで、喉に詰まらせたりしないように対応しながら遊び道具を選んであげましょう。様々な遊び道具をプレゼントして、ペットをもっと楽しませてあげましょう。遊びによってペットの生活が華やかになるに違いません。ペットの生活に安定さを感じたら遊び道具をプレゼントする。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法、その13、ペットを育てる時に必要なのは、勇気の精神。このことを癒されそうだ。よし、入れたことにしよう。よく考えたペットを飼い始めるきっかけですが、あまりに動機はありません。いきなり最初から見たいと求めているからです。癒されるかどうかという問題を中心にペットを飼うかどうかを考えています。ペットを飼い始めるのにそのことを考えることはよくありません。単純に存在感というのは損です。終わることのない時間にかかったり、体力的にも時間的にも負担になります。餌のために経済的負担もかかります。しかし、そうしてもいいから育てたいという気持ちがあるかどうかです。そういうこと、ビブの精神です。その気持ちがあれば、きっと素晴らしい飼い主になるに違いありません。最初から何か対応を求めてはいけません。飼い主になれば、もはや親です。親としては子供に成長してもらうために見返りをしようとしないはずです。ただ、子供が大きく成長この成長のために私は何ができるだろうかと考えることです。しかし、不思議なことに全く見返りを求めずにビブを行っていると自然と帰ってくる予定があります。ビブの気持ちを持ってきちんと育てている努力が報われ、ペットがすぐ育つことでしょう。本当にペットの飼い主としては、ペットが大きく成長していることと嬉しいことはありません。それが本当の飼い主の願いです。ビブを行っているからこそ、ペットも自然と達成するのです。ビブの気持ちでペットと接する。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法、その14、癒してあげようとする人が癒される。ペットを癒してあげようという気持ちですと自然と自分が癒されます。実家で飼っている犬の時に頭を撫でてあげると喜びます。犬に目を半開きにしながら癒されようという表情をします。その表情を見ていると私まで癒されます。なるといつも気持ちよさそうにするので赤に頭を撫でてあげるような習慣になります。喜んでもらえるならまた次も仕上げようと思います。可愛い子猫を撫でていると子猫は気持ちよさそうな表情をします。気持ちよさそうにしている子猫の表情や手触りによって自分が癒されます。動物には動物の触れ合いコーナーがあります。初めて動物に触れる人は慣れない動物を触っているという状態です。それはまだ不自然です。触ることはなく慣れてあげるのです。動物園の動物の触れ合いコーナーに動物は人間に触れるようにされています。癒してあげようとする。慣れてあげる。すると動物と初対面にも関わらず仲良くなります。癒しの本質は癒される馴染みなのではありません。癒してあげる馴染みになります。癒してあげようという気持ちながら自然と癒されるようになります。気持ちよさそうにしている相手を見て癒されます。神様はないことこれを作ったと思います。相手が何かを奪おうとする人は助けてくれません。しかし相手に何かを与えてあげようとすると助けてもらいます。ペットに癒されるのではなくペットを癒してあげるのです。ペットを癒してあげる。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法、その15、悩んだり疲れたりしたときこそペットと慣れて癒せを受け取る。ペットは所有しているものに執着しません。過去を振り返ったり未来を案じたりしません。誰かと比べることもありません。全く持って前です。いつも自分の生き方を崩さずのみに生きています。人間は余裕がないときだんだん自分らしくない生き方になります。自分が客観的に見られなくなっています。すると本来の個性、そんなときペットと出会いましょう。一緒に散歩したり遊び道具で出会ったりするだけで構いません。ペットのマイペースな生き方は何か学ぶことがあるはずです。友人関係で誰かと比べるような姿勢があり、人間関係に入りしているときペットと出会ってみましょう。落ち着きを取り戻す瞬間があるはずです。他人と比べても仕方ないよ。自分らしく生きようよというメッセージをペットから受け取ります。プライベートで落ち込むことがあってなかなか元気がないときがあります。こういうときもペットと出会いましょう。無邪気なマイペースにいるペットと出会っているうちに気づきます。嫌なことを気づいても仕方ないよ。終わったことなら今すぐ忘れよう。嫌なことを忘れるペットを見ているうちにそんな声が聞こえているはずです。将来のことなんで未来を案じているときペットを見ていると感じるものがあります。先のことは考えず今を精一杯生きようとするペットを見て自分の同じ生き方をしないといけないなと反省できます。余裕がないとき忘れかけていた何かに気づかされます。何に気づかされるのかあなたが今のような悩みや不安を抱えているかによって変わります。不思議なことにペットと出会っているうちに気づきがあるのです。ペットと出会ってお世話を受け取る。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法、その16、初めから完璧な飼い主はいない。ペットを飼い始めて飼われることで飼い主らしくなっていく。そして飼い主はしっかりした人が多いと思います。よくペットを飼っている人たちに出会うことがありますが皆さんしっかりしています。犬を飼っている人は毎日欠かさず定期的に散歩をしています。雨の日も風の日も散歩です。猫を飼っている人は猫の家を好みに掃除しています。これならかなりやんちゃなので飼い主は手こずに違いません。犬小屋も掃除をする必要が出てきます。それだけしっかりできますから仕事もできたり勉強もできたりします。自分のことだけでも精一杯なのに他のことまで面倒を見るなんてするな。自分にはそこまでできない。そう思います。これが不思議です。私も最初そう思っていました。自分はそこまで甘い性格ではないから飼えないだろうと思っていた。しかしペットを飼うようになると何か気持ちに変化が現れます。ペットから迷われます。実家で飼っている時には散歩に行きたいときにバンバンと吠えたり足を渡したりします。飼い主がペットから言われています。明らかに自分が呼ばれているのが悪い。呼ばれているのが悪いと放っておけません。よし、じゃあ遊び相手になってよというサインです。飼い主がペットから遊び相手として言われているような必死に触っています。ペットを飼っていると頼られることがあるんです。人は頼られるとその期待に応えたくなります。頼られて期待に応えているうちに飼い主は飼い主らしくなります。初めからしっかりした人はいません。ペットを一度も飼ったことがない人が飼い主らしい行動というわけではありません。飼い主は初めからのものではなくそう育っていくものです。もちろんペットを飼えば事実上は飼い主ではありますが気持ちが重要です。飼い主らしくさせているのは実はペットのおかげでした。飼い主はペットを育てますが実は飼い主だってペットから育てられているのです。ペットに頼られて飼い主らしくなっていく。ペットが尊敬される飼い主になる30のこと、その17、ペットの見返りできない行動を見返してやる。私がペットを飼っているときの楽しみの一つにペットの見返りできない行動があります。どんな動物も見返りできない行動があります。人とペットでは生物的に大きく異なるため人間からすると理解ができないです。必ず何か理由があります。実のことを飼い主は何も知らないからです。例えば犬は穴を掘るという不快な行動があります。犬を飼ったことがある人は以上は目にしたことがあるでしょう。よく考えてみると見返りできない行動です。別に父の下に宝物が隠されているわけではありません。父を掘って何かあるかと思ってみると特に何もありません。犬はわからない。なぜだろうと思います。そんなとき混んで調べたりインターネットで調べたりします。すると草に繋がれているところでないので単なる今すぐ穴を掘ると書かれていました。それがあると何だろうと思います。例えば犬が人間のストレスを溜めたときにするヒマであったりストレスを溜めていたりします。そういう理由があるともう少し散歩のタイミングを早めたり、空気を増やしてやろうと思います。もちろん今の理由は他にもいくつか存在しますが、依然性は何かになります。そのペットたちの理解できないことを少しでも理解してやろうとするのが大事な仕事です。もう一つ例を挙げましょう。犬といえばおしっこの仕方の特徴があります。これは私が理解できないと思ったことの一つです。人間の場合はおしっこをするとき一度に全て出しているような形をとります。しかし犬の場合は何か一度に全て出しきらない。何度も回数を重ねてこまめに出そうとします。散歩にと電柱があるために始まっておしっこを少しだけします。また次の電柱で始まっておしっこを少しだけする。なぜそんなわけがわからないこと。人間からは理解できません。そういうすると自分の思いを増やして並びをするためという理由があります。移動心も並びやすいように自分の手取りを少しでも増やしたい欲求があるのだそうです。人間が少しでも自分の手取りを増やしたい、手を増やしたいという感覚に似ています。なるほど、そういう意味があったのかと仮定します。それがあるとペットに向かいながらあります。 穴を掘ったりおしっこをしたり通信したので飼い主としてはニヤリとしてしまいます。ペットの理解できない行動がなくなるまで飼い主はペットの気持ちを分かってあげようとします。ペットショップの店員に聞いてもいいです。今夜インターネットで調べるのもいいでしょう。同じペットを飼っている先輩に聞くのもよしです。何か答えが見つかるはずです。だんだんペットの気持ちに近づいているようになります。自分は人間であるにもかかわらず自分が犬になったかのように犬の気持ちになるようになります。猫もモモ君も犬も彼も何か理解できない行動があるはずです。ペットの気持ちを分かってあげようとする行動が大切なのです。ペットの理解できない行動を見つけたらすぐ調べる。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その18、謝るという行為は相手の謝罪と同時に時間の連絡を得られている。ふとした上司にペットの尻尾を踏んでしまうことがあります。うっかり餌をやらせることがあります。ぼーっとして踏んづけてしまうことがあります。その時きちんとペットに謝ることができていますか。ほとんどのペットはあなたよりずっと小さいはずです。身長も体重も体力も頭脳も知能も全て自分よりはるかに下です。どうせペットなんだから謝らなくていい。謝ってもどうせ理解できないだろう。謝ることのことではない。いえ、そういう問題ではありません。自分よりずっと下からとはいえ大手にならないことです。そこで謝らない人は成長の底でございます。謝るというのは自分の過ちを認めて反省するということです。相手の謝罪と同時に時間の連絡が生まれています。相手が誰であろうと自分に間違いないなら時間を流すために謝ること。謝ちを認めて改善することで次から学びいく。その時精神的な向上ペットもきちんと頭を下げて謝る人は人間社会でもなく人と関係が結べるようになります。自己反省がきちんとできるという証拠です。そのくらい謙虚で物を知らなければ人間社会でもきちんとやっていけるのです。相手がペットでも自分の目を込めて真剣に謝る。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その29、言うことを聞かないからだと余計に言うことを聞いてくれなくなる。生まれた方にまだから言うことを聞いてくれません。まだ親を言っていることが理解できないからです。言っていることが理解できませんから言うとおりにしてくれなくて当然です。それでも成長して言葉が分かるようになれば言うとおりにしてくれるようになります。ペットの場合も同じです。知っていることはなかなか飼い主の言うことを聞いてくれません。言うことを聞いてくれなくて当然遠くからちょうどいい。そもそも人の言葉が分かりませんから言って悪いことがおかしいです。特に良くない知っている方は暴力を渡せようとすることです。ペットの悪いことをした時に聞かれていただいたり撤回します。時々見かけますが大変残念に思います。ただことでいいことと悪いことを渡せようとするのは楽そうです。ただからペットのみんな決めましょう。ただということで余計に飼い主のことが嫌になるからです。飼い主のことが嫌になるから余計に言うことを聞いてくれなくなるんです。知識は長期で考えることです。すぐできなくて当然であり何度も繰り返しながら次第に身につけていくものです。ペットは人のことが理解できませんがそれでも使いがなくなると次第に言っていることが分かるようになります。飼い主のことではなく態度や雰囲気から理解してくれます。飼い主はペットの行動を喜んだり悲しんだりする反応を大げさに表現するだけでいい。飼い主の反応を見ながらこれはいいことながらこれは悪いことながらというのを直感的に理解していきます。言葉がなくてもそういうコミュニケーション手段があるのです。言うことを聞かなくてもペットを叩かないようにする。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。その30、本当に正しい育て方はマニュアルには書かれていない。ペットを育てるマニュアルは基本的なペットの育て方が記されています。まだペットの育て方というものをよく分かっていないときは穴が外れてペットを学ぶことが大切です。私もペットを飼う際にマニュアル君には大変お世話になりました。知って方から育て方はもちろん歴史や想定外のトラブルの立場を深くまで掘り下げて書かれているものもあります。マニュアル君はペットのことが何でも書かれている。最初はそう思っていました。しかしペットの付き合いが長くなるにつれて大事なことが目を教えることに気づきました。いや、そもそもマニュアル君も分かっていないことなので書かれていません。それはペットの個性に合わせた育て方です。人間の生まれつきの性格や素質があるようにペットの生まれつきの性格や素質があります。先生の別です。人は10人では10人とも性格の素質など個性があるようにペットの10匹には10匹とも性格の素質など個性が違います。のんびりしたいものでは切ったしないと思います。悪くもない中にもいますし、悪くもない中にもいます。おとなしい岩のものでは落ち着きのないものもいます。素質や特徴など様々です。最後は個性です。マニュアル君は生き物としての基本的な生き方や育て方は記されています。しかし、細かい個性面の対応では詳しく記していません。そもそも記せません。無限にある個性は一切の本に収めているようではありません。では、どうペットの細かな個性と向き合っていくのか。それは飼い主とペットが日頃からのスキンシップとコミュニケーションを増やして発見するしかありません。本当の正しい育て方は書かれているものではなく見せるものです。ペットと出会いながら性格、素質などを発見し、それに合った生活スタイルを考えます。飼い主がペットの個性を見せて正しい育て方を発見して作っペットの個性に合わせた先生さんですの育て方をする。ペットが尊敬される飼い主になる30の方法。まとめ、その1、田舎出身であることに感謝する。その2、偶然の出会いに感謝する。その3、まず親を必死で説得する。その4、ペットを飼い始めれば家族が一人増えたという意識を持つ。その5、ペットに生活を明るくしてもらう。その6、自己啓発書を出すようにペットを一匹飼う。その7、ペットを飼って親の気持ちを体感する。その8、ペットに満足してもらえるような飼い主になる。その9、ペットの人間と変わらない表現を使う。その10、動物たちに組み込まれた本能に驚く。その11、目で飼います。その12、ペットの食べられる3種について勉強する。その13、餌について勉強したら次は育て方について勉強する。その14、ペットに対する自分の気持ちを確かめる。その15、専門書を読んでペットの気持ちを理解する。その16、人間関係になりながら可愛い動物との関係を築く。その17、動物園に行って手伝いをする。その18、手を散らすペットに役に立ちます。その19、ペットの力を借りて恋人をする。その20、ペットに頼られて自分の存在に自信を持つ。その21、いたずらをするときは社会ではなく構ってやる。その22、ペットの生活に感情さを感じたら遊び道具をプレゼントする。その23、ギブギブの気持ちでペットを接する。その24、ペットを癒してやる。その25、ペットと抱えてお世話を受け取る。その26、ペットに頼られて飼い主らしくなっていく。その27、ペットの理解できない行動を見つけたらすぐ調べる。その18、相手がペットにも時間の目を込めて真剣に謝る。その19、言うことを聞かなくてもペットを叩かないようにする。その30、ペットの個性に合わせた先生さんですの育て方をする。